ニュースピックスフォーキッズがお届けする
今晩子供と何話す始まります。ニュースピックスフォーキッズはソーシャル経済メディアのニュースピックスがお届けする全く新しい子供新聞です。家族でもっと話そう世界のことをコンセプトに、ご家庭にグローバルな視点を毎月お届けしています。
このポッドキャストではニュースピックスフォーキッズでも取り上げているニューヨークタイムズフォーキッズのオリジナル紙面から一つずつ記事をセレクトしていち早くレビューします。世界で話されているイシューについてぜひご家庭でも話題にしてみてください。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ちょっとここ2回4月号の、まあ、私たちの反抗期特集について結構語ってきたんですけど、
うんうんうん、
はい、同じ号でちょっとニューヨークタイムズ の思春期の特集からちょっと取ってきて、まあ、同じ、まあ、1号の中で反抗期思春期を丸ごと取り上げようっていうような、うんうん、はい、そんな号になってるんですけれども、はい、坂井さん、なんか話の続きがあるっていうことで。
そうそうそう、このね1個前のやつでちょっとね映画とこう構図が何でしょう、似てるというか、うんうん、そういう話とかしてる中で、でその、まあ、結構今年ちゃんと時間取ってまあまあ映画見ようと思って見てて、うん、見てる中で、はいはい、ちょっと気になったこの、うん、特集というかキッズのプロジェクトをやるにあたってなんかいいなと思ったのがあったので紹介したいなって、
う
ん
う
ん、思ったんですけど、すごい
気になってる、はい、
カモンカモンっていう映画なんですけど、
カモンカモン、
2022年のでホアキン・フェニックスが主演の映画があって、という映画かっていうと、ラジオ音声ジャーナリストの役なんですね、ホアキン・フェニックスが。
はいはいはい、
それで、いろんなこう子供たちにこう取材をしてって、考えを聞いていくっていう仕事をしてて、で、甥っ子をちょっと預かんなきゃいけなくて、面倒見なきゃいけなくて、でそこで、まあ、二人の関係がいろいろ変化していくって話ではあるんですけど、
はいはいはい、
で、ホアキン・フェニックスの役の人が、なんか、子供にこうインタビューをするシーンがあって、うん、で、仕事柄。それで、うん、そこの、なんか聞き方が面白いなって思ったんですね。うん、で、それがなんか、どういう聞き方だったかっていうと、うん、もし、両親があなたの子供だったら、どんなことを学んでほしい、何を教えたいっていう質問を子供に対してしてて、はい、あ、なんかすごいいい質問だなって
本当ですね。
思って、こういう問いをこう考えられる人になりたいなって思ったんですけど、
確かに。
で、なんかその答えもまたよくって、まあ、これ、まあ、ネタバレというか、まあ、ワンシーンなので、そんなあれだと思うんですけど、うん、その子が、自分勝手な人や悪い人、他人を尊敬しない人間にはなるなって思うと。うん、で、それから、あと友達や両親を大切に思いなさい。で、それから、あと他人を蹴落とさない人になれっていうふうに言いたいと、親に対して。で、まあいいセリフだなって思って。で、かつ、その子がなんか割とこう、腕でこう顔を隠して、ちょっと照れというか、なんか照れながらこう、喋るのとかもすごいいいんですけど、なんかやっぱこの問いがすごい、なんか、両親が、子供だったらどんなこと学んでほしいっていう、なんか聞き方が面白かったのと、なんかその後の質問もよくって、また別の子に対してなんですけど、うんうん、自分の何か一つを変えられるなら何にするっていうような質問をしてて、うんうん、なんかすごいやっぱ答えやすいですし、
そうですね。
なんていうか、結構考えようによっては本当深い方にも行くし、っていうので、なんかすごくいい映画というか、やってることにすごい関係する映画でしたという。
大人も子供もどっちもどっちって書いてありますね。
あ、コピーですか。あ、そっかそっか。
うん、コピーに。
多分関係すると思います。この。
ちょっと見てみます。
はい。でもね、なかなかちょっと話また変わるんですけど、はい、結構やっぱ映画をこう家でやっぱ花屋さんとかもまとめて見る時間っておそらくないですよね。ないですよね。
うん。
とね、お子さんとのやり取りとかもあるし、ね、仕事もあるしっていう、
だから子供が見たいのとかを取られ、もうチャンネル権を完全に奪われてるので、だからネットフリックスとかもなんか、うんうん、見たいやつバーって見てるから、全然見させてもらえないですね。
なんかもう細切れで 見るようになってて、やっぱり2時間の映画とかって、これってなんか良くないなって思いながらも、原作者に対、あの作った人に対してのリスペクトの足りない見方だなって思いながらも、すごい細切れに見て、1週間かけて1本のこう映画を見終わるみたいな感じで見てます。なるべくたくさん見ようかなって思う、強化。
強化月間。
月間みたいな感じで。見てる中の一つでした。
なるほど。まあ、でも確かにそのね、ドラマとか映画とかそういうこう、うん、ストーリーの中でのまあやっぱり問いかけとかがね、やっぱそこのストーリーの中で聞いてるみたいなことって絶対こう、うんうん、あ自分は子供にこういう問いかけするっていうのはなかなかヒントになったりとかもねするかもしれないし、なんかすごいやっぱ学びになりますよねきっと、
うんうんうん。そうですね。なんかやっぱりね、前回の話の続きで、その、うん、単純にこう情報として消費されるようなものじゃなくって、うん、何かしらこうコンテンツとして引っかかりのあるもの、あの、うん、を作りたいなと思う中での、
うんうんうん、
すごい参考になることあるなと思いました。
いや、ちょっと私も見ないとダメですね、もうちょっとなんか。どうしても、なんか直結するものとかをね、すごいやっぱ見ちゃう、うん、読んだりとかね。なんか仕事に直結する本とかをどうしても読みがちなんですけど、なんかちゃんとこうコンテンツを摂取するってことをしないと、うんうんうん、なんか情報じゃなくてね、それこそ、
なんかね、情報って考えると、そのやっぱ例えば編集とかもそうだと思うんですけど、うんうん、その考え入れない方が正しい姿の場合って、うん、まあ、ね、多いと思うんですよね、感情とか入れずにやった方が、はい、うん、ただ、なんかね、もうそれはもう、いくらでも手に入るというか、流通してるよっていう中でおいて、うん、こう、少しやっぱり、変な軸というか、まどろっこしい状態になった情報の方が、個人的にはもう今は、価値があるというか、なんかグッとくることが多くて、はい、だからやっぱエッセイとかの方が、実は今の気分にはすごいあって、はいはい、その端的には物事って言ってないんですけれども、
はいはいはい、
その、なんかね、プロセスを通じてなんか感じるものがあるみたいなことっていうのは大事だなって思いますし、なんかそれをね、うまくこう、紙面に落とし込めたらななんてことは思います。
そうですね、なんか正義の方をやった時も収まらないみたいなことをキーワードでね、うん、坂田さんよくおっしゃってて、
言ってましたね、
そうなんかやっぱサマライズされたものにはもう、うん、あんまりなんかそのコンテンツとしては価値を感じない、もちろん情報としてはね、うん、あの大事だと思うんですけど、なんかその正義の方でもずっとこうなんかそのじゃあネット炎上みたいなこととか、うん、で本当に正しいのか、いや正しくないのかみたいなことを本当に議論してる様とかをね、うん、編集部の議論をそのまま紙面に再現したりとかしていて、もう完全に迫られてない状態そのものみたいなね、うんうんうん、ものをやっぱ出していて、でもやっぱりこうやって悩みながらこの人たちは作ってるんだっていうのをその時出したかったんですよね、うんうんうん、正義っていうテーマだからこそ、そうそうそうっていうねのもあって、なんか結構また話が広がっちゃったんですけど、はい、はい、まあそんな感じで作っておりますって、雑なさ、それこそ雑なさまり方をしちゃうんですけどはい、まあ、4月号ちょっとね反抗期思春期特集ということで、うんうん、ちょっと、NYT のこれ何月号ですかね、2023年の4月ですね、ちょうどちょっと1年前にはなっちゃうんですけど、なんか NYT も本当にこうバラエティに富んだ号もあれば、うん、丸ごともう一色それみたいな、うん、ね、コンセプト号みたいなのもあって、まあなんかその、もう本当にボードゲームとか迷路とかそういうゲームばっかりの号とかもあれば、うん、丸ごとね、本当に思春期を扱うっていう号もあって、うん、はい、ちょっとね、なかなか丸ごと一色思春期だったんで、ちょっとこう、ピックアップしながら使うっていうのがなかなかできてこなくて、うん、でもいつかはちょっとこれ使いたいねっていうので、まあちょっと取っておいた方ですね、うんうん。はい。なんですけど、ちょっと坂井さん、ぜひ、この中でちょっと気になった記事っていうのをご紹介いただければと思うんですけど、うんうん、はい。
これ、確かにちょっと今話して思い出したんですけど、うん、もしかしたら前、はい、ニューヨークタイムズ・フォー・キッズの、本体の方でもいいって言ったかもしれないんですけど、うん、金谷さんだったかな、今回ファッションでメッセージを届けようっていう翻訳記事 ありますよね、あのニューヨークタイム、はいはい、で、うんうん、あれがやっぱりいいなって思って、
うんうんうん、
でこれって、どういう内容、これ話しましたよね、ちょっと多分
そうですね、あの届いたばっかりの時、うんうん、
からやっぱいいなって今でも思ってるので、もう一回、すると、うん、あのね、あのファッション、でも白い服を着て着たら政治家としてはパワー、あ、団結の印として白い服を着る。ごめんなさい、うまく喋れない。カネさん、
女性の、そうですね、こう、
女性のパワーを象徴する
参政権ですね。
うんうんうん、で、そのために、ヒラリーさんとかが白い服を着て、うん、リコールの時に、白い服を着てたって話とか、
うん、
あとは、戦争反対のために、黒い腕章とかをつけて学校に行く子がいた話とか、うん、あとレインボープライドの話とか、
うんうん、
あとブラックライブズまたというか、に近い話なのかな、うんうん、あ、違うか、ヒットラー、ブラックパワーのためのベレー帽かっていう話ですね、っていう話だったりとかっていうので、ファッションを使ってその主義主張というか、あのメッセージを伝えるっていう話がの翻訳記事が載ってるんですけれども、やっぱりこれがすごいいいなって思ったんですよね、なんか改めて見て。でこれもなんていうか、そので今回パッケージはしてますけど、中で結構、はい、まあ、ある意味異色というか、
そうですね、
基本的にはやっぱ体の変化があるよ、心の変化があるよって話ではあるんですけど、うんうんうん、でそのメッセージを伝えようって、どっちかというとね、あのファッションアイテムを使ってその考えをこう広めるというか、あの動きに何かしらのこう活動にしていくようなものだったんですけど、うんうんうん、このファッションってやっぱ大事だなって もう改めて思うというか、なんかそのすごい考えが浮き出るというか、その人となりっていうのも出ますし、
うん、
その時のテンションもあるし、でなんかやっぱそう、なんか外見で判断しちゃいけないっていうのもあるんですけれども、うん、とはいえなんかファッションっていうものを見てがメッセージになって何か伝えるっていう、その意図して伝えてるものに対しては、まあ、もうちょっと敏感に見てもいいのかなって気も したんですよね、うん、その例えばなんですけど、なんかこれちょっとサッカーネタになってしまうんですけれども、はい、あの最近人種差別撤廃デーっていうの3月21日なので、はい、この収録の4日前ぐらい あって、うん、でその時期ってあの各サッカーのリーグとかって割とこの人種差別反対に対してこうアクションを取る時期があって、でちょっとスペインのリーグのをちょっと調べてみてたら、はい、あの歌を作って、うんうん、でっていうのがあったり、あとやっぱりそのファッションでこう、まあ、カラフルなあのユニフォームっていうのを用意して、あとボールとかのデザインもそうして、でそのいろんなこう人種があると存在して、うん、でそれがこうあの連帯するというか団結して戦うみたいなものをこうファッションのモチーフというかビジュアルイメージで提示するっていうことをしてて、やっぱりそういうなんていうかレインボープラウドとかも近いですけども、何かこう団結してこう意思表示する、連帯してやるっていう時にもこのファッションの力みたいなのって、うん、まああるなっていうような気がしたりして、うんうんうん、すごいやっぱりなんか大事というか、
うん、
あの意味のある行為にもなるんだなっていうのがちょっと思ったというか、
サッカーとかだってやっぱサポーターで同じにカラーのものを身につけたりとかで、やっぱ団結ファッションでもそこにじゃあ差別撤廃みたいなものをこう乗せるみたいなことももしかしたらしやすいのかもしれないんですかね、
うんうん、ああ、うん、そうですね、確かに確かに、なんかあのそうなんですよね、そのなんかアンセムのその歌詞を、うん、見てたらスペイン語なんですけど、はいはい、スペイン語のこう英語訳されたのをさらにリベルで日本語に訳してっていう聞き方なんですけど、うん、こういろんなこうエンブレム、あのマークが、はいはい、まあ、ユニフォームについてるんで、であってもあの考えは一つみたいな、やっぱそういう感じの歌詞だったりするんで、やっぱもともと多様な状態があるっていうことは、うん、なんか示しやすい感じはしましたね。
なるほど、なんかこう日本 でこの色をつけてみたいなのってあんまりないというかね、まあ、レインボープライドとかこう世界的な動きでこう、うんまあ、日本でもやるとかはあると思うんですけど、うんうん、なんかこう今回指名で紹介してるような、ね、ブラックベレーとか、うん、あの白の上下とかってあんまりないというかね、なんかこの政治家の色はこうみたいなのはなんかたまにあったりとか、うん、小池さんが緑とかあると思うんですけど、うん、なんかなんでしょうね、こう、まあ、本当に好きな趣味とかね、うん、系統とかでなんかこう何系みたいなファッションもちろんあると思うんですけど、あんまりなんかこうね訴えるみたいなのってないのかなって思ったりして、この間も、うんまあ、国際女性デーとかがこうなんかちょっと黄色いモチーフとかね、うん、あったりとかしつつ、まあ、それがファッションにはなってないですね、うん、きっとね、
そうですね、確かに、うん、
なんかそこはやっぱりなんでしょうね、なんか面白いっていうか、ねにうん、欧米はそういうファッションみたいなところに落としていくっていう、うんうんうん、あんまりなんか日本にはない動きなのかなって思ったりしますよね。
あ、そのある意味カジュアルになるじゃないですか、メッセージを伝えるっていうのが、うん、それもすごいいいなとは思ったんですよね。
そうですね、うん、なんか本当あの言論だけが別に主張ではないというかね、うんうん、なんかそのおしゃれにでも言いたいことはちゃんとこうアピールするみたいなことができるっていうのはすごいいいですよね、うんうん、
そうですね、なんか、うんうん、ね、やっぱそこはもしかしたらこの デザインとか仕事にしてるからより思うのかもしれないですけど、その大きいビジュアルっていうものを使った何かしらの音っていうのは、まあ、可能性はなんかやれることはもっとあるのかもしれないみたいな、
うんうん、そうですね、感じはしました。うん、なんかキッズとかもね、全然そのじゃあ文字コンテンツで何かこうキッズらしさをやってるかっていうと、うん、もう多分全体の割合のまあ半分ぐらいの感じで、もう残り半分は絶対ねビジュアルでやっぱりこう訴えるものがあって、それで成立してるなんかこうアイデンティティだったりするのかなって思うので、うん、ね、そうそうそう、まあアイデンティティって言葉を今あえて、ね、うん、言ったんですけど、本当はね反抗期特集でアイデンティティにまで行きたかったんですけど、
う
ん、
そうですね、
そう、ちょっともうし紙幅がなくってちょっと次取っとこうっていう話にはなって、
そうですよね、
そこも含めて、うんうん、つながってますよね、うん、
同一性の、そうですね、思春期っていうのはその同一性アイデンティティっていうのを確立する時期っていう、ね、お話があったんですよね。
そうそうそう、なんか誰かになりたいだけどなれない自分みたいなところで、うん、なんか自分らしさとか自分ならではの良さにこう気づいていくのが思春期でっていう、まあ、そこはやっぱアイデンティティその時期に確立することが多分その後の人生にもめちゃくちゃ大事っていう話があってそうそうそう、ちょそれまたそれでね改めてやりたいなと思ってるんですけど、うん、なんかファッションも大事ですよね、そういう意味ではいろいろやりたいことがたくさん、ね、まだまだ控えてるっていう感じなんで、ね、ぜひぜひ2024年も楽しく作っていけたらなと、はいはい、新学期なんで、はい、思います。はい、ではちょっとまた次回は、はい、ちょっとニューヨークタイムズから到着した記事なんかもね、ちょっと触れながら、うん、はい、ちょっとご紹介していきたいかなと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。